仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守ってくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは身をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙2:1-23です。神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配するつもりではなく、むしろあなた方の喜びのために協力するものです。あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからです。ではお祈りいたします。私たちを支え導いてくださる父なる神様、2020年10月の第4主日の礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。私たちは今ここに聖なる時が与えられていることに改めて感動し感謝いたします。長い月日をコロナの災いに翻弄され疲れ切っておりますけれども、さまざまな困難の中にいる兄弟姉妹とともに御言葉を聞き祈るひとときを与えられていることを感謝いたします。主イエスは、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとおっしゃっています。今朝の礼拝において牧師の口を通して命の言葉が与えられますようにと心よりお願いいたします。これらの祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえり、かしこより来たいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
時たま私が説教においても名前を出します、竹森正一という、まあ、吉祥寺教会の牧師であった昔の牧師ですけれども、実はこの方は中国の大連においてトマス・ウィンから幼児洗礼を受けたということを最近知りました。まあ、トマス・ウィンというのはあんまり説明いらないかもしれませんが、明治時代に金沢で活躍した宣教師で、まあ、北陸学院を作ったり金沢教会を生み出したり、まあ、私たち元町教会もウィンによって生み出された教会であるという言い方もできると思います。ウィンから洗礼を受けた北陸最初のキリスト者である長尾八之門と元町教会初代牧師である息子の長尾真紀がウィンの助けを借りながら伝道して形成されていった教会が、まあ、この私たちの教会であると言えます。長尾親子とですね、竹森牧師っていうのは共にウィンの信仰の子であるっていう言い方もできるんだなと知りました。まあ、竹森牧師と私たちの教会が信仰の血筋的に非常に近いということをまあ知り、まあ、驚きました。だからまあ今後も安心して竹森牧師の話をしていこうと思ってるんですけれども、今日はまずですね、その竹森牧師が私たちが読んでいるパウロの手紙というのはこういうものだと語りました印象的な言葉をご紹介したいと思っています。竹森牧師はパウロの手紙のことを評してこう言うんですね。自分の信仰をまるでぶっつけるように書いている、そういう文章だ。これは日本を代表する名説教家らしい、まあ、印象深い表現ですけれども、自分の信仰をぶっつけるようにその手紙を書いている、まさしくパウロの情熱を伝えてくれる言葉だと思います。信仰をぶっつけるように手紙を書くっていうのはどういうことなんでしょうか。それはパウロの存在と一つになっている信仰ですから、これはもうただ信仰をぶつけてるんじゃなくて存在をぶっつけて語っている、体当たりするように語っている、そう言ってもいいと思います。実際に皆さんもパウロの手紙を一つでもお読みになりますと、パウロの手紙というのは非常に熱い言葉が書かれていることに気づかれると思います。熱いを通り越して時に圧力のある言葉を語っているように見える、そういう存在をぶつけるような言葉をパウロという人は語ったんだということですね。で、今日の箇所ですけれども、まさに今日の箇所を読みながら私は竹森牧師のこの言葉を思い出したわけですけれども、パウロがまるで体当たりしてくるかのような言葉だなと思うんですね。23節、神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。激しい言葉ですね。神を証人にかけて命にかけて誓う、こんな言い方、私たちの生涯においてそう何度も語る機会のあるような言葉ではないと思います。神の前に命をかける、自分の存在をかける、もしもその言葉に嘘があるならば神に罰せられてもいい、自分の命を失ってもいいっていうことです。まさに自分の存在をぶつけるような随分大変な誓いをここでパウロはコリント教会の人々に対してなしているわけです。けれどもその内容ですね、前後関係の文脈からその内容を見ていきますと、これはちょっとですね、拍子抜けするようなところがあります。というのも、パウロがここで神の前で自分の命をかけて誓っていることっていうのは、コリント教会を訪問しないでいるその理由を語るためだけなのであります。再三訪問の予告をしておきながら、今も訪れられないでいると。そのことでコリントの教会の人たちからの不満が聞こえてきている。その不満、その疑いに応えるためにまだ自分が訪問しない理由を弁明するために、パウロはですね、わざわざ神様を証人に呼び出し、さらに自分の命を懸けちゃうんですよ。 これはちょっと私たちからすれば大げさなことのように思います。しかしパウロは真剣であったんだろうと思うんです。パウロの手紙っていうのは、教会宛ての手紙っていうのは本当に命がけの手紙だなといつも思います。やがてこの手紙を読み進めていくうちに、面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出るパウロと評価されていたり、あるいは手紙は重々しく力強いが実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという、まあ、自分への悪口を紹介しているように、まあ、それらの言葉からもパウロの手紙の持つ力っていうのは、パウロを批判する者さえ誰もが認めざるを得ないようなものであった。パウロはそれだけ自分の書く手紙に魂を込めたんだと思います。しかしだからですね、私たちの今手にしているパウロの手紙っていうのは、まあパウロの命がけの手紙ですね。魂のこもった言葉ですね。このことをわきまえながら、私たちもこの手紙を読んだときにパウロの言葉に反発するにせよ、それを受け入れるにせよ、まあ、こちらも真剣に読むことが求められているのではないかと思います。しかし、こういう真剣さ、厚さっていうのは、これは何もパウロが特別な人間だからパウロだけに与えられた特質のようなものでもないと思うんですね。最近哲学者であり信仰者でもあったキルケゴールというデンマークの人について学ぶ機会がありました。まあいろいろ難しいことを言う人なんですけれども、結局この人が大切にしたことは何かって言えば、まあ、私なりにざっくり言ってしまえば情熱ということです。自分がそのために生き、また死ぬことができる、そういう自分の人生を見つけ生きようと我々を招いている、それがキルケゴールの思想だということを学びました。ただ惰性に流されて生きるんじゃないんです。また賢く立ち回って心地よく生きるということでもない。不器用でも衝突の連続であっても自分らしく生きる、嘘偽りなく生きる、自分を燃やして生きる。誰もがそんな風に生きるとき、初めて自分の人生を生きたって言えるんじゃないかと、そういう風にキルケゴールは申しましたけれども、キリスト教信仰に生きるっていうのは特にそういうものであると私は思っています。惰性で生きているならばこの信仰には生きられないんです。自分はそんなんじゃない、クリスチャンであるけれども無自覚に生きていると、まあ、謙遜なさる方もこの中には多いと思いますが、しかしこの日本でキリスト者として生きることは無風状態でもなければ追い風を受けて進むことでもなく、やはりある種の覚悟を必要とすること、ある種の戦いの中に身を投じることであると思います。毎週ここに足を運ぶこと、あるいは自宅で音声を聞きながら礼拝を捧げること、それもすでに立派な戦いであると私は思います。そのようにして実に日本に住む 99% の人とは違った人生の時間の使い方を始めているんです。これという的を定めた命の使い方を始めているんです。一人一人がそのようにキリストの良き兵卒としての人生を歩み始められている。信仰を与えられた人間っていうのはそういうふうに、なんていうか、その自分が的を定めて生きることによって一筋縄にはいかなくなった人間であります。惰性ではなく自覚的に生きている人間です。で、そういう信仰に生き始めた人間が、そういう人生を生き始めた人間が、自分をそういうふうに生かすことを得させた信仰を語る際には、これはやはり片手間に語るというわけにはどうしても参りません。それは何も盲信的になるということではなくて、それとは全然違うことなんですけれども、けれどもやっぱり自分の信仰を語ろうとすると、そこに熱がこもってくるはずです。つまり、 我々が自分の信仰を語るときに十分筋道だって論理的に語りながらも、その信仰を語る際にはやはり心が燃えてこざるを得ない、言葉に自分の体重が乗っからざるを得ない、自分の存在をぶつけるようにしてしかそのことを語ることはできない、そういうものだと思うんです。しかしそれは別に伝道者だけじゃないですね。8月の長老の説教も私たちの教会ではたびたびその機会がある、まあ、次週もその機会に預かります証の機会も、信徒による証の機会も、やっぱり自分の信仰について話しているうちに心が燃えてこないということはないんですね。存在のかかっていない言葉を語ることはもうできないんですね。そしてまた私たちがそのような信仰者であるというのは、祈っている時間だけでもなければ、礼拝を捧げている時間、また証をする間だけではありません。日曜日だけでなく平日も、たとえ自分はキリスト者ですと宣伝して回って歩くことはないとしても、全ての時間の全ての瞬間において私たちは存在丸ごとキリスト者として生きざるを得ないのであります。コーラムデオという言葉があります。神の御顔の前にという意味です。その言葉の通り、私たちは24時間365日神の御顔の前にある、そういうものとして生活を営んでいます。このような意味において、まあ、パウロの言葉っていうのは随分大げさなことではないかと話し始めましたが、旅行計画一つをとって神を証人に立てたり自分の命を懸けたりすることは、これはしかしコーラムデオ、神の御顔の前に生きる者にとっては大げさなことでもなく何でもなくて、私たちがいちいちそのことをですね、意識しているか していないかはそれは別ですけれども、やっぱりそれは神の御顔の前に置かれている私たちの人生のありさまそのものを語る言葉であるかなと思うんですね。神様の御顔を避けては何事もできないですし、そのお方の前ではいつだって私たちの人生っていうのはリハーサルじゃなくて本番なんですよ。私たちの全ての時間、全ての瞬間が神様の前で行われている私たちの命の本番なんですよ。自分として生きてるんですよ、そこで。だからそうするとパウロの言葉っていうのは大げさでも何でもないことがわかると思うんですね。どんな人とする些細な約束でも、どんな人に対して立てる誓いの些細な誓いの言葉でも、それは神の御顔の前における誓いなんですよ。神の御顔の前における言葉なんですよ。私たちの命丸ごとによる約束にならざるを得ないんですよ。で、そのことは考えてみれば別に洗礼を受けたキリスト者だけの特権じゃないですね。私たち人間の命の事実として我々は神の御前に生きているわけです。みんながいつでも神様の御顔の前に置かれている、みんな神様はそうやって我々人間の人生を見てくださっている。しかしキリスト者はそのありのままのありさまを私たちの命の事実として知らされ認めているのであります。そしてその事実を知り認めている者は当然その事実にふさわしく自分のすべての言葉、すべての行動に、そして特に信仰を語る際にはその言葉に自分の存在の重さがいつでも乗っからざるを得ない。でパウロの言葉っていうのはそういうところに作られている言葉だと思います。だから力強く圧が強い言葉なんだなって思うんです。ところで圧の強い言葉っていうのは、まあ、一般的に言って私たちに心地よさを感じさせるよりも不安にさせることの方が多いような気がいたします。圧の強い言葉が自分に迫ってきたらそれに強い反発を覚えるか、あるいは自分に自信が持てずに弱っている時にはなんとなく引きずられて服従してしまうということが起こりやすいのではないかと思います。 まあ、事実親だろうが友人だろうが上司だろうが教師だろうが圧の強い言葉を持って私たちに向かい合ってくる人間っていうのは、なんていうかその意図っていうのは基本的に私たちを服従させ支配しようという、まあ、意識的あるいは無意識的な意図を持って近寄ってきがちだと思うんですね。で特にそういう言葉、そういう圧の強い言葉を持って私たちに迫ってくる人間っていうのが宗教絡み、信仰絡みの人間であるときは、それが、まあ、その人の善意にしろ悪意にしろ、なんていうかいよいよこのその言葉の圧力を用いた支配と服従の構造、そういう人間関係の中に我々を取り込もうとしている、まあ、しやすいと思うんですね。それはなんていうか不必要な対立を生むことも多いですし、あるいはなんていうか共依存関係をも生みやすいこと言葉かなと思います。でこれはまあ自戒を込めて申しますけれども、牧師を筆頭として長老や長年の信仰者はよほど気をつけなければならないことであると思います。自分はその人の信仰を支配してやろうという意思がないとしても、まあ、人間というのは、なんていうか、こういう圧のある言葉に反発を感じるとともに、でも同時に支配されたいっていう思いもどこかで持っているものですから、知らず知らずのうちに自分は支配するつもりないと思っても、支配、非支配の関係っていうのに陥りやすいと思うんですね。そんなことあるかと思われるかもしれませんけども、それは当然あることですね。これが正しい、これに従っていれば間違いないって自信を持ってですね言いながら迫ってくる人がいれば、それはなんかちょっと納得できなくても、あ、その通りなのかなと、自分もそれに従っていれば楽ですし葛藤を感じないで済みますから、なんか巻き込まれがちですね。長いものに巻かれた方が楽ですね。指導する者もされる側も支配と服従の関係に陥る誘惑に、まあ、絶えずさらされているっていうのが我々人間の人間関係じゃないかなと思うんですね。まあ、教会の中にもそういうことは忍び込む可能性が十分にあるけれども、まあ、それによって、まあ、圧のある言葉のある人に、まあ、従っていくかっていうことによって丸く教会組織が収まったとしても、これは本当はこういう問題の解決の仕方っていうのは教会的なものじゃないんですね。そのことが今日のところからはっきり知らされると思います。コリント教会っていうのは問題のある教会ですよ。パウロが何通も何通も手紙を書き送って、その課題をですね解きほぐしていかなければならなかった群れであります。他の手紙に比べてもパウロはコリント教会に対してはかなり厳しいことを言わなければなりませんでした。そもそも魂のこもっているそういう言葉にいよいよ圧が加わるような言葉になっている部分があると思います。けれどもそれによってパウロはコリント教会の人々を自分の主張に屈服させようというのではないんですね。彼らは福音が分かっていない、分かっていないから、じゃあ自分がその信仰を反強制的にでも正していかなければならないっていうふうにはパウロ思ってないんですね。24節です。パウロは私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはないって言います。自分たちはただあなた方の喜びのために協力するものであろうとしているって言います。パウロの言葉は強いこと、圧があることはこれ仕方のないことです。信仰の言葉にはどうしても自分の全存在がかかってしまうから、それを第三者のようには語ることはできないから、どうしたって重たい言葉になっていく。でもそれはコリント教会の人々の信仰を支配するための力強さなんかじゃないんですね。そういうテクニックなんかじゃないと、そんな風にパウロに降参することをパウロは望んでいません。教会といえども伝道者と教会員といえどもそういう関係を築いてはいけない、伝道者に従うことが即座に神に従うことだみたいになっては絶対にいけない。 伝道者は人間ですから、また教会員も人間ですから、そして人間は支配と服従の関係に甘んじやすいものですから、教会内にもこういうなんていうか、教依存のような構造が生まれてしまう危険性というのは、いつでもあると思います。でも、パロの今日の言葉を私たちは肝に銘じたいと思うんです。伝道者とは、信仰を支配するものではなく、ただ喜びのために協力しているに過ぎないものだと。協力するというのですから、まあその人にとって代わって私の教えに黙って従えって言うのじゃなくて、自分で信仰を見つけそれに生きられるように協力するんです。そういう基本があるんです。しかしさらに第6章まで読むと分かりますが、より深い次元ではその福音の言葉を耳にしている人たちが自分で判断しなければいけない、その人たちこそが主体なんであるっていう、自分は協力者に過ぎないっていう態度に立つだけじゃなくて、伝道者たちが本当に協力をしている相手っていうのは、その福音を耳にして主体的に判断しなければならないその人ではなくて、むしろ神に協力するのであります。第6章を読むとそのことがよくわかります。信仰を支配するのは、おそらく具体的な信仰の形を与えるということを意味するでしょうが、伝道者が人に信仰を与えることはできない。それぞれの人が自分で信仰を見つけなければならない。けれども、もっと言えば、聞くその人間も自分で信仰を作り出すことはできない。それはただ神様が作り出してくださるものであります。神様だけが信仰の与え主であられます。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めますってパウロが言うように、やっぱり一人の人のうちに信仰が与えられる、一人の人が信仰者としてなっていくっていうのは、これはやっぱり語るもの、聞くもの、それらを超えてですね、神様ご自身の働きがなければならない。その意味では語る者も聞く者も共に信仰を引き起こそうとしてくださる神の協力者の位置にあるということだと思います。しかも神様は本当は伝道者の助けを借りなくても人に信仰を引き起こすことがおできになるお方です。ただ神様の親心のような憐れみとユーモアにより、私たちも協力者として選ばれているだけです。ちっぽけな人間をご自分の協力者として神様が用いてくださる。でもちろんこれは私のような牧師だけの働きじゃないですね。協力者としてなるのは私だけじゃない。ルターの語った万人祭司という言葉は、またこれは万人牧会者とも万人伝道者とも言い換えることができます。みんなが牧師だ、みんなが伝道者だと。一人の人に信仰が与えられるために、最終的に洗礼を授ける牧師の背後で、どれほどの大勢のキリスト者が用いられるか、あるいは人間が用いられるか、これは分からないんです。だから、牧師だけが神の協力者であるということは、これはおこがましいことであります。今皆さんが日常の中で成している言葉と行動のすべてが、誰かの将来の洗礼のために神様に用いられている、皆さん自身が協力者とされている、そのことを信じてよいのであります。もちろんそのように言われると、ちょっと気負っちゃうところがあるんですけれども、しかしもちろん私たちに足りないところがあるんですよ。でも一人で何でもおできになる神様が、あえて私たちをその足りなさをご承知の上で協力者としてお選びになっている、そのことを信じてね、安心して精一杯に神の協力者として我々は生きればいいだけだと思います。つまり神の役割まで人間が果たそうとしなくてよいということです。我々は人の信仰を操作しようとしなくてよい、支配しようとしなくてよい。その代わりに何をなすべきか、私たちは人に対して思いやりを持った行動、別の翻訳では寛大になればいいんですね。 それはまたいろいろな言い換えができると思いますけれども、人を許すことだと言ってよいと思います。具体的にどういうことであるか、例えば今日の箇所におけるパウロにとってはコリント教会への訪問を延期するということであります。顔と顔を合わせて話し合うならば、パウロの存在をかけた言葉により厳しい裁きを聞かざるを得ない状況があったんでしょう。顔と顔と合わせて話すならば、教会の交わりの中にはもはやとどまっていることができなくなってしまうような、異なる福音あるいは罪を犯している人があったのでしょう。けれどもパウロは思いやり、寛大さ、許しを選ぶことにし、コリント教会への訪問を延期したんです。そして手紙ではどんなに厳しいことを言っていても、最後の最後の一手を打つことはしなかった、引導を渡すことはしなかった。コリント教会の人々を追い詰め切って詰め寄り切るということはしなかった。その一歩手前でとどまった。そういう思いやり、寛大さ、許しをパウロは持った。こういう思いやりとか寛大さとか許しをパウロが選んだのはどうしてか。それはパウロの人格の高さとか成熟度とか人間としての器の大きさとだけ理解することはできないと思います。むしろこのような思いやり、寛大さ、許しを選ぶのは彼の謙遜、彼の限界、彼が自分のその不完全さを知るからではないかと私は思います。確かにパウロの眼差しにはコリント教会の人々がまだ見ることのできていない信仰の真実が見えています。例えば主イエスの来られる日にコリント教会の人々が彼らの誇りに、パウロたちの誇りになるんだということまで見ています。それはまだコリント教会の人々には見えていないことです。けれどもそのパウロにもまだ見えない部分がある。全存在をかけて自分を生かし、またそのために生きる、死ぬことすらできる福音を精一杯語っていますけれども、しかしまた彼も終末前に生きているんです。だからコリント教会の人々の過ちが今パウロには見えているように、パウロもまた神様の目には足りない部分があるかもしれない。いや、必ずあるんです。だから神様に委ねられて福音を精一杯語ることができても、またその福音がおのずと異なる福音を裁くということが聞く人たちの間に起こってしまったとしても、それでも最後の最後の裁きをパウロがすることができない。神様にお委ねするほかない。それが彼が思いやり、寛大さ、許しを持ちつつコリント教会の課題に向き合う向き合い方であると思います。あくまでも信仰を作り出すことのおできになる神の憐れみによって選び出された、自分は協力者であるとの文を超えないのであります。しかもそれは、それこそが嬉しいことだと私は思うんですけれども、誤っているものはやがて神様が裁いてくださると、足の裏の塵を払い落とすようにして最後はコリント教会の問題児たちを神様の手にお委ねするというんじゃないんですよ。そんなつもりであれば、そういうふうにコリント教会の人に対する裁きの最後の一手を彼が差し控えるというのであれば、そんなものは寛大さでも何でもない、思いやりとは言えないと思います。しかしですね、目が覚めるような24節後半の言葉があるんです。あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからです。パウロ、コリント教会の人々をそう見てるんですね。あなた方の信仰はぐらついている、異なる福音に傾いている、あなた方は間違っていると。パウロが言うことは、そう言ったとしたら全然不思議ないんですね。だからお手上げだ、あとは神様にお任せするしかない、何言っても聞かないから神様にお任せするしかない、自分は語るべきことは語ったからあとは神様に委ねるっていうんじゃないんですよ。 その代わりにパウロは何て言うかって言ったら、あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているって言うんですよ。あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているから私は安心しているっていうことができるんですよ。コリント教会の人々の立つ確かな足場、その確かな姿をパウロも認め語り聞かせるんです。私も知ってるよ、ちゃんと立ってるの知ってるよ。なぜそんなことが言えるのか。そんなことが言えるんだったらこんな手紙書く必要すらないって思うんですけれども、なんでそんなことが言えるのか。先週の箇所を思い出していただければいいと思います。先週の説教を思い出していただければいいと思います。神がコリント教会の人たちをキリストに固く固く結びつけていてくださるってパウロは知ってるからです。一体と言ってよいほどに私たちのうちに深くその住まいを定め、父なる神への祈りと信仰に生きてくださるイエス・キリストの霊、インマヌエルなるキリストの霊が私たちのうちにいてくださることを知っているからです。だからコリントの信徒の人たちがしっかりとその上に立っていると言っている信仰、あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているというその信仰、この信仰という言葉を、これは別の翻訳が可能なんですけれども、誠と訳す人がいます。あなた方は誠に立っているって言うんですよ。誠の上に立っているって言うんですよ。ここを誠と訳す人は、今現にコリント教会の人々がしっかり立っているのは、ちょっとパウロに指摘されなければならないようなあやふやなコリント教会の人々のその信仰のことじゃなくて、これは神の誠ですよ。神の真実の上だっていうふうに理解してるんです。私もそう理解した方が良い箇所かなと思います。だからここでパウロは、あなた方はしっかりした信仰を持ってるじゃないかって言ってるんじゃなくて、あなた方は神の真実の上に立っているんだと言っているということでしょう。いや、むしろより彼の心を想像しながら補って言えば、神の真実があなた方を下から支えているんだということだと思います。自分が神の真実という岩によじ登ってその頂上に立っているんじゃないんです。人間はいつでも間違います。失敗に傾きます。きちんとした信仰に生きていると思っているうちに、いつの間にか全然異なる福音に生きていることがある。その時我々の足場は崩れ去り落ちていくんですよ。しかし落ちていこうとする私たちの下から、大きなクジラのような神の誠が私たちを下から受け止め、再びぽっかりと浮かび上がってください。私たちを必ず浮かび上がらせ立たせてくださる神の確かさが、コリント教会の人々を下から支えている。信仰を与えくださるのが神の技であるならば、伝道は神の技です。生み出された教会を守り成長させていく教会形成の技も神の技です。すべては神の恵み、神の憐れに基づき神がしてください。こんなことは神以外にはおできにならないんです。しかし神はあえて私たちを協力者に選び、そのお手伝いをさせてください。それがパウロの働きですよ。私たち教会に委ねられた働きというのはそういうものですよ。こうして134年間、トマス・ウィンとか長尾真紀とか無数の教会の協力者を神が用いて、この教会の伝道と教会形成をずっと続けてくださっている。私が副牧師としてかつて仕えた前任地の教会の主任牧師は、いつも自分は誰かを信仰に導いたことはない、そんな覚えは一人もないって言いました。自分は誰のことも洗礼に導いたことはないって言ってました。まあ、隣で その姿を見ている私はそんなことはないって思うんですよね。毎年何人もの洗礼者が与えられている。その学びを主任牧師が担当しているんです。そこで求道者たちは信仰の言葉を学び、洗礼諮問会の席ではそれぞれに自分の口で信仰を公にされるんです。教会法、その後に出る教会法には、牧師が今まで学びを導いてくださって感謝ですっていう、そういうお礼の言葉が述べられるんですよ。だから、そういう言葉を聞くと、自分がこの教会に仕えている間、何人を洗礼に導くことができた感謝ですって言い方をする牧師は、いくらでもいるわけですよ。しかし、川崎牧師という牧師なんですけども、彼きっぱりと、自分は誰一人洗礼に導いたことはないって言うんです。でも私最近これ本当だなって思ってます。1年前に洗礼を授けられた一人の姉妹のことを思い出しても、今洗礼の学びを始めたばかりの一人の人のことを思い出しても、神様が導いているとしか言いようがない。私はその神様の後をついて回ってるに過ぎないって思わされます。そしてそのことは、なんていうか、私にとって慰めですし、また希望であります。パウルもまたこういう希望に来たんだなって思います。喜びの協力者として、自分の分をわきまえ神にお従いしたのです。先立つ神にその後からついて回ったんです。だからこそ情熱を失う必要がなかった。どんな問題に直面しても諦めるということを知らなかったのだと思います。誠に逆説的なことではありますが、神が先頭に立って働いてくださるということを信じるゆえに、一生懸命働くことができたのであります。私たちも同じです。私たちも自分のことも隣人のことも諦める必要がありません。必ず神が導いてくださる、喜びへと導いてくださることを信じ、いよいよ福音の誠の味わいを体当たりで追い求めながら、神が私たち教会を用いてくださる伝道と牧会に私たちも安心して体当たりで協力することができるのだと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちは自分のことも人のことも支配する必要がありません。ただあなたが私たちを導いてくださいます。あなたが私たちの飼い主となってくださいます。そしてそのあなたが私たちに対して抱いてくださる計画は喜びでしかありません。私たちの幸せでしかありません。そのあなたに導かれて歩む幸いを、私たちそれぞれがこの人生において隅の隅まで味わうことができますように、私たちが全存在をかけてあなたと共に生きていくことができますように、助け導いてください。信仰に迷っている友、またぐらついている友がいましたら、どうぞ私たちの言葉を用いてあなたがその者たちを強めてください。またそのために用いられていることに対して、私たちがおごり高ぶることなく謙遜になることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美をいたします。旧新約、賛美歌集の191番です。 謝の献金をお捧げいたします。奉仕の方お願いいたします。
見る限り、我らの主よ、いつも私たちに愛を注いでくださいますことを大変感謝いたします。私たちも日々あなたの教えを守り、賛美することができますように、どうか神様お支えください。このコロナ禍の中にあって、多くの人が戦っております。どうか神様のお番組はありますように、また私たち兄弟姉妹がコロナにかからないようにお願いいたします。今捧げますもの、どうか今日であなたのご用のためにお伝えください。この小さな祈り、主イエスの御名を通してお伝えいたします。
アーメン。
それでは報告一をいたします。右の方をご開きになって、右の方をご覧ください。お知らせというところです。石川県内での新型コロナウイルス感染者がしばらく減少傾向にありますが、感染予防対策は継続して取り組みます。次週11月1日は生産式を行います。衛生に配慮した個別パックを用いるので、初めは慣れずに手間取ることもあるかと思いますが、手間取ることがあれば長老や周りの方にお声をかけてください。また11月からは賛美歌が2曲増えます。それからその下の方に枠に入っておりますけれども、教会収容会のご案内です。次週11月1日礼拝直後、教会収容会を開催いたします。テーマは年主大聖句ヨハネ16章の33節の後半です。証をしてくださるのは庵野博子さん、勝山静江さんです。その他に祈祷をしてくださる方が3名。礼拝も短時間で行います。どうぞ礼拝に引き続きお残りください。それでは祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.
それでは週報の表紙をご覧ください。次週の礼拝の予定です。説教題はパウロの涙。今日の聖書に続いて2章の1節から4節です。主席は宮川美恵子長老、総額は河合晴美さんです。それから礼拝奉仕者は受付が鳥畑幸子さん、松江昭久さん、山田君和さん、配参は安野修理さん、西村義明さん、井川英二さんです。教会学校もあります。礼拝の教会修養会もあります。お開きください。真ん中の左側です。今週の予定、27日火曜日 AA です。祈祷会水曜日、司会は午前の司会は新郎会話さん、夜は井川英二さんです。恵みの分かち合いの位置は水曜日に、木曜日に恵みの分かち合いになります。29日木曜日に服部陽一さんの納骨式があります。今週の祈祷テーマです。街道での礼拝、家庭でのそれぞれの主日礼拝のために、桜木教会を覚えて、新型コロナウイルスの収束と就職活動中の方々のために、求道者が守られ導かれますようにということです。右の方に移りまして、新学校日、世界宣教日、教会創立記念日の3つの献金は今日で締め切られます。お志のある方でまだの方は受付に献金箱を置いてありますので、よろしくお願いいたします。それからお誕生日おめでとうございます。米山優子さん、29日です。おめでとうございます。それからあとは礼拝の会堂の掃除ですけれども、またご都合のつく方は皆さんでやりたいと思いますので、よろしくお願いします。後ろに行きまして、牧師室だよりが出ております。どうぞ皆さんでお読みになってください。じゃああと先生の方、
来週生産式を行いますけれども、久しぶりに、アメリカからですね、準備する人が手をほとんど触れなくてもいいようなパックを取り寄せまして、それでやっていこうと思っています。こういうやつですね、ゼリーでちっちゃい入れ物のようなものに入った生産の、下がブドウジュースなんですね。でパンはどうなっているかというと、実はこの蓋のところにすごい薄い丸っこいウェハースが入っているんですね。それなので、2枚あるんですよ、その蓋が。この普通のゼリーのようなパカッてプチッて開けるやつと、その上に薄いビニールテープで蓋がしてあるんですね。それがもしかしたら皆さん取るのが手間取る方もいらっしゃると思うので、一応この構造を覚えておいて、生産に預かっていただければいいと思ってます。もしちょっと難しいなっていうのがあったら、お隣の方とか、回ってる配産の長老は結局1回で済んじゃうので、配産がその長老にぐるぐる回ってもらって、困ってたら手伝っていただくということにしたいと思います。せっかく手を触れないで自分だけで触るようなものに、じゃあ他人が手を触れたらってことになっちゃう部分もあると思いますけども、長老の方々には配るときに必ずアルコール消毒を手にしてもらって、もちろんマスクをしたまま行いますので、その点はご安心いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お時間のある長老は、どこでやりましょうか。下の集会室に集まっていただいて、ちょっとこれを試したいと思います。
あ、クリスマスリーの方はここにちょっと集まってください。
ご視聴ありがとうございました。